これから放送するドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声は9月12日に収録したものです。ご了承ください。
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックがこれから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、10月は1ヶ月5回にわたり、はい、ドクタープーに聞く世界のお腹の中の赤ちゃんの声、はい、ということでお話を届けています、
はい、
いやもうこれ毎月これでもいいんじゃないっていうぐらいすごく面白いんですけど私、
はいはい、
面白い。で、あの1週目2週目でお話しいただいた通り、もう海外にも19カ国でしたっけ、もうウェブも合わせて行かれたり、講演会、そして日本も17都道府県、いろんな都道府県に17箇所、
はい、
行かれてお話をされているということで、はい、ここね先生、私ちょっと気になったところがあって、はい、今年の5月ぐらいですかね、はい、東京で、はい、イスラエルジャパン、
はい、
これはイスラエルの方々が東京にお集まりになったんですか。
そうなんですよ。
東京、日本人も来てもいい。
もちろん日本人とイスラエル人とのコラボみたいな感じでの、なんかこうでっかいビジネス会議というか学術会議というか、なんか大きすぎて、あの首相も来たという、
日本ってね、はい、こうアジアの中の一つだったり、はい、アメリカとかイギリスとかこう馴染みのある国だと、ああまあ近いしへーとか思うんですけど、はい、イスラエルってあえて日本でするんだと、はい、イスラエルって出産とかにやっぱり、はい、力を入れてるって言い方あれですけども、
は
い、
これはね、その出産の問題だけではなく、はい、いろんなビジネス的な、そのコラボっていうのもイスラエルはすごく考えていて、
うん、そうなんですか、
はい、イスラエルってすごい進んだ国なんですよ。
あら、
実はいろんな技術が進んでる国なんですけども、で私はその中でまた呼ばれまして、そのイスラエルの先生と、その向こうの産婦人科の先生とですね、一緒にそのパネルディスカッションをやったんですけれども、その時にイスラエルのと日本の違いってなんだろうなっていうようなこととか、イスラエルと日本ってどう違うんだろうっていうようなことをお話をする機会があったんですね。でそれの時に私は本当にいっぱい驚いたことがあったんですよ。はい、はい、で実は、まあ、日本も高齢出産が多くなって、
そうですね、今キャリアをね、ずっと続けている女性が多くて、はい、仕事なかなか辞めれなかったりしますもんね。そうなん
ですよ。で日本のなんか初産年齢って31歳ぐらいって言われてるんですね、
は
い、まあちょっと高くなってきた、うん、でイスラエルも28歳ぐらいなんですよ、
まあ、
そんなにめちゃ変わらない、うん、なんですが、日本はあの出生率がどんどん低下してるって今問題になってるじゃないですか、
はい、
少子化って問題になってる、イスラエルは増えてるんです。
増えてる、はい、同じような年齢なのに、
イスラエルは約、まあ、3倍までいかない、3倍近くです、その出生率が。
あら、じゃあもう一家庭に何人も、
そうですね。それとあの日本はやっぱりこう結婚してる人が少ないって今言われてるんですよ ね、
そうですね。
なので、はい、その結婚してる人はその子供がいる人が多いんだけれども、結婚してない人がすごく多いんですけど、うん、イスラエルは、まあ、その出生率もすごく上がっていて、でその、まあ、結婚してる人も多分多いんだろうと、ちょっとここは統計わかんないんですけど多いんだろうと思うんですけど、まあ、その女性 の、 その何が違うんだろうと、日本はどんどん減っていくし、
はい、
だけどその一番の違いっていうのは、そのイスラエルっていう国では女性はすごく強いんですよ。 何がどう強いかっていうと、学歴がですね、女性の学歴が高いっていう高学歴が世界一なんですよ。
あら、
すごいでしょ、
女性がですか、
はい、だから女性で大学を出てるだけじゃなくて、はい、博士を持っているとかですね、修士を持っているみたいな人が非常に多いのがイスラエル。でみんなその博士とかを取る、
はい、
まあ、大学を出てからですね、その博士課程とか行ってる間に結婚して子供を産んでたりとかするんですよ、第一子を産んだりとか、
うんうんうんうん、
そしてそれから社会に出る。
あら
あら、日本と全然違いません？
なんか、まあ、今ね女性と言われながらも、やはりこう博士まで行くってなったらこう男性っていうイメージがまだまだ、はい、
逆にその日本だと博士行きたいなんて女子が言うとですね、お母さんがもうあんたそんなことやってたら嫁にも行けないし就職もできないから、
結婚どうすんの、
さっさと大学出たらもうさっさと就職して いい人見つけて、
言われちゃいますね、
って言われるじゃないですか、だからその、まあ、だからかどうか分かんないですけど、まあ、女性でその博士まで行ってるっていう人は、まあ、そんなに多くないですよね、
まあ、文化の違いと言いますか、はい、生活習慣というか、
またその博士まで行っちゃった人は、まあ、そのまま結婚しないでずっとその道に行っちゃってたりとかするっていうような、
可能性は高い、確率は高い、はい、その方が、
で、まあ、しかもそのイスラエルはですね、なんと女性も男性も兵役があるんですよ。
はい、
まあ、戦争がまあ、ね、昔から多かった国ですから、その女性も兵役があるということは、その男性も女性も兵役を経験しているので、まあ、これであの女性がなんかっていうとこう、あの女が言うなみたいなことは絶対ないわけですよね、で女性の方が学歴高かったりとかするっていうところもあるし、だからその社会の中でもすごく女性が認められているっていうのもあるし、でその社会のインフラって言いますかね、社会の中のインフラと言いますか、まあその育休制度とか産休制度とかそういうのもすごく充実してるし、またこの妊娠出産に関係するもの、例えば体外受精、それから妊娠したら妊娠の検診、出生前診断、それから分娩、それ全部タダなんですよ。
あら
あら、
すごいですね、全部タダなんですか。
岸田首相聞いてますか？
聞いてください、お願い、
はい、そうなんですよ、日本ではやっぱりちょっとありえない状況ですよね。だからその少子化って言って、まあ、少子化に対して子供を産んだらそのお金をちょっと支給しましょうとか、子供が産めるように少し給料上げましょうとかじゃなくって、向こうでは子供を産むっていうことは素晴らしいことだっていう社会的認識があってですね。
でもね先生、はい、今までの話聞くとその年齢もほぼウィーザン同じぐらいの時期で、はい、でもう日本で言うと男並みに博士まで行ってバリバリ働くっていうところは、うん、はい、女性も今社会進出してるから結婚遅れるよね、出産遅れるよねって、まあ、そこまでは一緒じゃないですか、はいはい、そこから出生率が全然違うっていうのは、はい、そこからの違いのやっぱ補助、
はい、
そこしかないということですか。
妊娠出産にかかる補助もそうですし、それからやっぱりその社会的な認知といいますか、
女性の見方が違うということか。そうですね、
女性に対する見方、それから、うん、だから女性が働きながら子供を育ててる、例えば子供熱出した、もうみんなが早く帰んな、あとは俺がやっとくよみたいな、もうそれがなんかこう、あいつまた熱出したからって、子供熱出したからって帰ったよみたいなんじゃなくて、もうそこの認知というか、まあなんていうんですかね、お互いにお互い様じゃないか的な、そのなんか認識というかですね、
今お話聞いてそれも、はい、まあ、周りの人がもっと赤ちゃんもお母さんを大事にしてとか女性を分かってあげて、もちろんそうですよ、
はい、
それプラス女性も自分も女性頑張らなきゃダメ、
そうです、
私自身も、
はい、
で認めてもらえるような女性になれば、はいはい、みんながそうやって助けてくれるわけだから、はい、助けてくれないよね、海外はいいよねはあるけど、それ以上に認めてもらえる人にならなきゃいけないから、
そうですね、
認める人も女性もどっちも頑張らなきゃいけないってことですよ、はい、
そうなんですよね。だから決してその日本の女性が甘いと言ってるわけじゃないんですけれども、ただ日本でそのいろんなその常識みたいに言われている、うん、大学出たら早く就職しないとなんとかとか、嫁の行き手がないよとか、なんとかじゃあ就職したら就職したで一線で頑張るんだったら結婚してる場合じゃないよとかですね、
はい、なんかそのしてもやってる人はいる、
はい、
できる、
ね、だからやっぱりそのなんかこう お互いの認識とかがやっぱりだいぶずれてるような気がするんですよね。
まあ、頑張らなきゃいけないってのは語弊ですね。まあ、それが当たり前のような社会にしていこうよっていう、
そうですね、
ことですよね、はい、お互いに。
でも女性も甘えるだけじゃなくってやっぱり自分も頑張る、
うん、
はい、頑張ってる女性はやっぱり認めてもらえるし、認めなきゃいけないし、
で助けてもらえるということですよ、
はい、
だからプー先生がもう毎回収録来るときに、はい、たくさんのスタッフの方がブワーッと来て、はい、で海外の講演会 S ですからスワーッと資料ができてっていうのは、先生がもうそれ以上にしっかりともう功績を残されて頑張ってるから、やってらっしゃるから、
いやいや、これはもう私は、まあ、結構ラッキーな方だと思います。周りに恵まれてると思いますけれども、
有言実行だなと思いながら、今からでもなんか10人ぐらい産んでほしいぐらいですけどもうでも、はい、それぐらいの意気込みというか、はい、でないと本当に子供ってどんどん増えていかないのかもしれない、はい、
でもやっぱりその
国にも頑張ってもらう、
女性同士の認識の、を高めるっていうことも大事です ね、 ですね、女性同士がやっぱり助け合うっていうところも必要だし、その、まあ、上シニアになった女性がもっとこうジュニアとかその、ね、フレッシュな人たちをこうもっと持ち上げて支えていくっていう、そういう意識も大切かなというふうに思いますね。
どこかでこってこう個人個人個人すぎるのかもしれないです ね、
はい、そうですね、
もしかしたら、
はい、
これってやっぱりもう国民性文化何なんでしょうかね、は
い、でももっとたくさんロールモデルになる女性が日本でもたくさんいらっしゃるので、そういう人たちをもっと持ち上げていくっていうような社会の風潮も必要かなというふうに思いますね。
日本では日本にしかない良さもありますけど、
そうです、
でも素敵だなと思うとかどんどんなんか真似したい感じしますね。
真似していきましょうよ。
本当はイスラエルちょっと行ってみたくなりました、はい、私今週もありがとうございました。
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。今日は9月12日に収録したものを放送いたしました。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。